ボンジュール、高橋あずさです。なんか今ブーって入ったのかな。まあいいや、あの近畿大学でフランス語を教えています。あのもうなんかね、グダグダな感じが出てしまいましたけど、そしてちょっと多分フライング気味でもう最初に音声が入っていますけれども、そしてはい、
こんばんは、ブーです。ブー
かっこいい感じですけども、はい、アズニアンドブーちゃんの授業では教えない話始まりました。まあ、最近ですね、もうなんか、回転数が減りに減っておりますけれどもね、あの頑張っていきたいなと思います。もうあの全国20人のリスナーに向けてって言ってましたけど、最近15人ぐらいに落ち込んでおりますけれども、はい、この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか。
はい、久しぶりに551の豚まんを食べて、頑張るぞって気分でやっていきましょう。
まあ、あれ食ったら頑張れるかなと思います。ということでですね、38回となりまして、今回はフランス、まあ、フランスおよびフランス語圏についてって話なんですけど、まあね、今更ね、パリオリンピック便乗したってね、伸びねえもんは伸びねえからなって思ってさ。
まあ、確かにこの収録の数時間後には開会式なんですよね、確か。
あの、コンコルド広場で開会式らしいですよね。いや、今日は、あの、まあ、ちょっと夏休み、ここに行けみたいな感じで、こうフランスのね、ちょっとこうな、あの今ちょうどバカンスの季節っていうことで、うん、あの日本からもあのフランスに旅行する人がまあいるんじゃないかなって思うんですけど、うん、まあ、あのなんか、うん、どうせパリって話になるじゃない、普通に考えると、
うんうん、
でもさ、今仲間もあのパリに行ってるんですよ。あのちょっと後からリンク貼ろうかなと思ってますけど、あの、はい、僕らの友人のね、あのルシエルフランス語教室の清水淳さんっていう、あの YouTuber でもある人が、あの YouTuber でもあるって言っちゃっていいのかちょっと分かんないけど、あの、まあ、そのフランス語よもやば、フランス語よもやば話っていうね、あのコーナー毎週やってる人がですね、今ちょっとパリにいて、
はい、
あのちょっとこっちはね、ホームページリンク貼っておきますんで、ホームページっていうか、あのサイトのね、ぜひ見ていただきたいなと思います。そのパリ五輪が行われているあのパリに、こうなんかね、まあ、ずっといらっしゃるということなんで、
はい、
でもさ、ちょっと、まあ、確かにパリオリンピックって、僕、今回すごいっては思うんですよ。一応ね、一応褒めておきます。褒めておくし、詳しくは、淳さんのね、YouTube とかで見てもらいたいなと思うんだけど、はい、やっぱりこの、都市の中に、その、ね、その祭典の場所をきちんとこう、ね、開放して、セーヌ川とかを、まあ、会場に使ったりとかさ、でコンコルド広場で開会式って言ってるでしょ。なんかそのさ、珍妙なスタジアムとかを作るわけでもなく、
まあ一応フランス、まあ、パリにはあのスタッド・フランスっていういわゆる国立競技場はあるんですけどね、
うんうん、
ちょっと郊外にね、
うんうんうん、まあそうよね、まあ、今回ね、いろいろそのスタッド、はラグビーとか、あとは、あれですね、陸上が行われると、サッカーとかなってくると、なんか今、日本代表の試合がボルドーで行われてたりとか、結構こういろんなところに、ま、飛んじゃってるような印象が受けるかな。
場所がどうしても確保できないからね。
そうね、バスケットなんかもリールとかでやって、たりとからしいですね。
だから、うん、それとか、そのヨットだったっけ、なんかああいう風な、うん、まあ、水を使うような競技、外の水を使うような競技なんかは、うん、一部はそれこそ海外圏とかでやるのは あったんじゃなかったっけ、違ったっけ。
ナンテールで水泳って書いてた、今見たら。
あ、そう、うん、まあ、うん、パリの比較的近くですけどもね。
うんうん、いや、今ね、ちょうどね、宣伝ばっかりなんですけど、白水社のフランスの8月号、これ、皆さん、今回これ、お買い得ですよ。このオリンピックの競技会場、全部書いてるんで、網羅的に。
あ、そうなんだ、
僕今、それ、眺めながら見てるんで、全然覚えてるわけじゃなんでもないんですよ。乗ってるなと思って見てるだけなんで。
ちょっとガイドブック的になってるんですね、今回は。
で、セーヌ特集で、そのセーヌ側っていうのが今回、まあ、さまざまな競技の会場になってるんで、うん、まあ、アレクサンドル三世橋のあたりでトライアスロンやるとか、なんかとんでもないこと書いてて、本当にこれはちょっと、まあ、今回は見てみなきゃいけないなって思ってます。時差7時間なんだけどね。
ね。 だから、夜更かし族にはまあいいんでしょうけど、
ね、だけどね、あの NHK プラスっていうのがあって、あの、あれは NHK の受信料払ってる人は無料で見れるんで、
そうですね、
あの NHK プラスに入っとくといいんじゃないのかなっては思いますけど、まあ、とりあえずその、パリの中にさまざまなあのスポーツが開放されているっていうことで、ね、素晴らしいことになるんじゃないのかと、まあ、あの開会式とかもね、うちの子供はもうビデオ撮るって、もうなんか今日オリンピックの話しかしてねえな、なんか
。なんだかんだ言いながら。
いや、まあ、でもうちの子供もなんかビデオ撮るとか言ってるんだけど、あのやっぱり東京五輪のあの開会式、ちょっとしょぼかったっていうと、まあ、コロナ禍で申し訳ないけど。
東京五輪はまあ結構批判する人もいるけども、ちょっとコロナ禍っていうね、アンデがあるからね。
ただあのドローン何ってはちょっとまあまあいや、
まあ、まあだけどなんかいろいろそう言いたくなる気持ちもわからんではないという、
まああのそうあのでそれでダメだったその都市への開放っていうのがね、まあ日本別にそもそもそういう計画じゃなかったけど、あのやっぱりその、オリンピックを街の中に持ってくるって僕これすごい面白いことかなと思って、あのパリにはすごいね、こうフォトジェニックな空間がいっぱいできてるんだろうなと思うんだけど、その一方でごめんね、僕ほんと人混みあかんから、
だから住んでる人にとってはたまらんよね、ある意味ね、
住んでると人はたまらんし、あの本当皆さん YouTube でね、清水純さんの YouTube 見てください、本当にあのもうそれに尽きるんですけど、ただ僕はちょっとあのこの時期のパリはあんまり行きたくないから、今日はなんかあのこの夏行くとしたらどこ行こうかなっていうのをブーちゃんと楽しく妄想してえなと思ってるんですでこの前さ、ブーちゃんとこの前っていうかもう月曜日にちょっと仲間うちでうちの近所に飲んでて、でその時にあの今度ラジオでさ、なんか何やろっかとかって話してたんだけど、あのなんかそこにいたメンバーがさ、なんか夏に行きたいところといえばって言ったら、なんか食い気味にリヨンって言ってきたんですよ。
っていうかさ、まあ、アズニャンと、アズニャン含めても僕とも、あと2人、4人で飲んだんだけど、アズニャン以外の3人は、リヨンに留学してたんだよね。
そうそうそうそう。あの僕、あのリヨンって通ったぐらいだから。
あれまあ、あの、ある意味、大阪ですから、リヨンは。どんな電車も止まるというね。
そうそうそうそう。パリにリヨン駅ってあるからね、リヨンの方向に行くからリヨン駅って、何やそれって思うけど。
あれ結構、あの、引っ掛けだよね。あの、初めて行く人にとったらね。
リヨンの方に行くからっていうね。あれ面白いなって思うけど。あの、で、あの、どうなんすか？あのまあ、だから、つまり僕は夏はやっぱ地方がええなって思うんですけど、あのボルドーにせよね、あの、まあ、ちょっとブザンソン、まあ、僕が研修先で行ったブザンソンにせよね、ストラスブルにせよ、あのやっぱりあの地方って僕すごい好きなん で夏ごちゃつくんだったら地方でゆっくりしたいなっていう気持ちはあるんですよ、
まあね、だからこれちょっと違うのはさ、日本で言うとさ、まあ位置づけで言うとさ、大阪みたいなとこなんですよ、リヨンっていうのは。
で第2、第3の都市ね、
まあ、要は周辺地域が大きいから、第2の都市みたいな感じですよね。町単体だけだったら、マルセイユの方が第2の都市なんですけども、まあ、その経済圏だとか、そういうのが広いから、もう実質リヨンが第2の都市でいいと思うんだ、思うんですけど、だからまあ、日本で言うと大阪でしょ。でじゃあ大阪って言うと結構でも街中人多いじゃない。
まあごちゃついてるよね。
あの北とか南とか、でもリヨンってそういう感じはそこまでないんですよね。
まず単純に比較できないってことね。
まあそうね、でまあ人が集まるところも いくつかあるんだけど、でそれこそさ、あのお祭りとかの時はまた別ですよ。
はいはいはい。
だけど普段の生活でそこまでは人多いなっていうのはそこまではないんで、そのなんていうのかな、大都市だけど日本人にとってはそんなに大都市っぽく感じないと思います、だけどなんていうのかな、リヨンっていうのは例えばさ、アズニャンが初めてリヨンに行ったら多分ね、大きい町だなって思うんですよ、でもずっと住んでたらほら、例えばさ、まあ、アズニャンが小さい町とかに 1ヶ月語学研修で行くとしたらいいと思うんですけど、うんうん、1年間だったら絶対飽きるでしょ、
うん、まあ、こうちょっと多分規模感が分かってくるとってことなんだよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、でもそれリヨンがその1年間住んでても楽しめる街だったんですね。
おお、なるほど、
うん、だそういう意味ではなんていうのかな、ちょっとそこは、まあ、ちょっとフランス語ができるようになっても面白く感じられる街かな。
なるほどね。あ、まあ、リヨンっていうのが出ましたんで、皆さんちょっとぜひ、ここはですね、うん、パリのリヨン駅から、
2時間。
うん、あの、リヨン駅に行く前にさ、なんか、ドゥサボアとかっていうさ、あの、カフェがあるんだよね。まあ、有名なカフェなんだけど、
はい。
あの、なんかあんまり、こう、気分が良くない、っていうか、なんていうか、あの、いや、あの、なんか、あの辺に住んでる先輩が好きで、待ち合わせとかで、そこ行こうよって言われたんだけども、
うん、
なんかちょっと店員の態度があまりいい思いをしなかったっていう、まあ、たまたまかもしれませんよ。たまたま、たまたまが、でも、3回も4回も続くかなって気はしますけど、
あ、
まあね、あの、まあそこからですね、リヨンの方にね、2時間。行っていただければ、ちょっとこうパリの喧騒を逃れてね。
ね、あの、ちょっと、まあ、快適な、まあ、それこそ例えば1週間行くとして、その1週間をのんびり、うん、過ごすという意味では、ちょっとできるところだと思うんですよね。
なるほど。
のんびりって大変ですけど、うん、退屈なくこう過ごせるという意味ではね。
あのね、僕、あれなんですよ、あんまりあの観光とかがそもそも、うん、今度僕の話をすると、観光とかがね、あんまり苦手なタイプの人間で、まあ、はい、まあ、ぶーちゃんとかも分かってると思うけど、僕、あの、あんまりこう、旅行をしたくない人間なんだよね。で、あの、日本だとさ、ただ旅行行くんだったら、あの、温泉だったらこう、まあいいかなって、まあ、つまりこう、休みに行きたいとか、あとはその、人から離れたいみたいなところがあるんですよ。だってさ、職場あそこや、うん、あそこや、もう。人から離れたいよ、そりゃ。あの、職場が職場
だ。あそこやんっていうの、まあまあ。まあ、人が多いところですよね。
いや、2万人とかさ、だから常になんかライブフェスみたいな感じになってるから、あそこ。
うん。
うん、まあ、そこからするとさ、やっぱちょっとこうね、もう、例えば家族がユニバ行こうとか言うんだけど、絶対嫌だわけよ、なんか、なんで休みの日もね。
カズネの場合、特にその、うん、職場と家も近いっていうのもあったりする
し、そうそう、もうだから常にこう、なんか、フェスの中で生活してるような感じがあるから、
だから、ちょっと全然違うところに行きたい、
そうそう、だから僕はどっちかっていうと、その、あの自然とか、
うん、
そういうのを巡りたいのよね、あの、田舎とかに行ってさ。あの本当短期間だからそれずっといりゃ飽きる、まあ、ぶっちゃ言った通りそれは本当そのままでずっといたら飽きるんだけど、あの例えば僕ボルドーにいたんだけど、うん、なんか川下りとかさ、
はあ、はあ、うん、川下りね、
うん、あのね、例えばあのボルドーの、まあ、でフランスのでっかい都市だって川が流れてるんだよ、うん、まあ、ボルドーもそのガロンヌ川っていうのがあって、まあそれをこうね、あの登っていくとあのドルドーニュ川とかそういうようなね、あのさまざまな川があるんですけど、うん、あの僕が仲良くしてたおじさんがアウトドア好きな人で、あの、はい、で川下り行こうぜって話になって、でこれ、うん、あ、この情報初出しだっけ、僕あの多分ここでは初出しだと思うんだけど、僕あの小中ってカヌーやってたんですよ。
あ、そうなの？
うん。あの、まあまあ、ぶーちゃんは知ってるかもしれないけどね、なんかね。あの、みんなで富山あたりに出張したときにさ、あの、ぶーちゃん寝てたけど、なんか、僕ら、あの、朝歩いてたら、あの
富山の。あ、僕がなんか倒れたときね。
そうそうそう。あの、すごい、まあ、なんか、過酷なホテルで寝てたからね、みんなで、ね。
うん。
そういうとこ歩いてたら、こう、なんか、あの、川っていうかその公園の中でこうカヌーが乗れるところがあって、あの僕そのもう一人の仲間と一緒にこうカヌー乗ってっていうぐらい、まあ普通に乗る人間なんですよね、うん、であの川下りでなんかね、あの、荷物とかをもうそのスタッフさんに預けて、そのスタッフさんはもう車で向こう側に持ってってくれて、はい、で上流からこうゆっくりとこうカヌーで下りながらっていうのができるっていう、 もうあれはいいですよ。なんかやっぱ川岸のそのね、レストランみたいなところでね、白ワイン飲んでから、よし、さあ行こうかっつって、こう、じゃあ、川の中漕いでいくっていう感じなんで、まあフランスはやっぱそういうアウトドアがね、あの日本の川ってどうしてもこう急流が多いんだけど、
うん。
うん、あの日本の川ってやっぱり外国の人見ると滝だなとかって言っちゃうらしいんだよね。
ああ、なんかわかります。
ね、うんうん、まあ、うん、なんか淀川とかだったら全然そんなことないんだろうけど、あの、やっぱフランスの川ってゆったりしてるところも多いんで、あの、そういう川下りが楽しめるなっていうこととさ、で、前回ツールドフランスがどうこうって話したけど、やっぱフランス景色いいじゃない。はい、
そうね。
本当景色がいいから、あの、まあ、日本の景色もね、もちろんいいんだけど、フランスのね、あそこ人口も少ないからさ、本当に、景色がとてもいいなって。
そうそう、うん、それこそさ、あの、うん、フランスの新幹線の TGV 乗ってた、乗ってる
さ。あれさ、でもずっと同じ景色だよね、TGV って。
そう。それで、うん、なんていうの、ほとんどさ、自然というか、誰もいないような、土地のところをずっと走っててさ、
人生で初めて地平線を見た。
牛とかさ、
うん、牛とか羊とかね、
羊とかがいて、ちょっと小屋があるようなところが、うん、なんか、あ、この辺人がいるのかなみたいな感じでたまに見えるっていうのが、
そうそう、
たまにあるって感じのところ通るよね。
いや、だから地平線が見えるんですよ、
うん、あの、だってそれがパリ4巻っていう、うん、まあ、いわゆる日本でいうとこの東海道新幹線みたいなところ、うん、路線でもそんな感じですからね。
そうね、東海道新幹線で地平線見えないからね、
まあ、特にパリ・リヨンなんてのはもう、あの、専用線が走ってるから、
うん、
ね、あの、もう一本ですから、ほとんど、うん、そこにそんな感じのところがあるわけですからね、うんうん、
そうね、だからその自然っていうところでいくと、あの、フランスってさまざまな、なんか、あの、面白いものが楽しめるっていうのは、あの、あるかなって。で、あの、他に何だろうな、あと海かな。
で、海だったらやっぱりさ、
ニース
に、まあ、でもやっぱり地中海の方でしょ。
うん、まあそうね、うん、
あの、リールとかさ、北の英仏海峡とかさ、あっちのドーバ海峡というかさ、あっちの方はさ、海あんまり綺麗じゃないよね。
いやいや、でもね、僕、あの、ボルドーでさ、あの、ピラーって前これ行ったんじゃないかな、あの、好きな景色みたいなところで行ったかもしれないけど、ピラーっていう、あの、砂丘はすごい綺麗だった。景色見て泣いたの初めてだもん。
へ
ぇー。あとね、あの、それで言うとね、僕これ夏行ったことないんだけど、
うん、
夏行きてぇなって思ってるのがノルマンディーのあたりのさ、
は
あ
は
あ、あそこってあの有名な海水浴場でもあるんですよ、ノルマンディーの。
そうなの？僕全然知らなかった、それは。うん、
あのね、それこそあの僕が専門としているプルーストって作家の時代だったら、まあ、その海水浴が行われていて、で、これさ、あのアラン・コルバンっていう人の風景と人間とかそういう書、あの、研究書を読むとよくわかるんだけど、海水浴っていうのって医療行為の一環だったんだよ、
昔は。はあ、はあ、はあ、なるほどね。
うちらからすると今考えられないけどさ、海水浴なんか、あの、日焼けで体壊しそうな気がするけど、あの、昔はなんか、あの、医療行為の一環みたいなところがあったみたいで、うん、その、うん、まあ、海に行ってちょっとこう、あの、泳いで体を健康にしていくっていうのが、まあ、ある時期はあったらしいんだよね。で、そこで、うん、あの、プルーストってその幼少期は体弱かったんで、あの、まあ、家族と一緒に、マンシュ海っていうの、あのね、ノルマンディーのカーンって町の近く、あの、本当に上陸作戦とかあったようなところの近くなんだけど、はい、そこにさ、あの、プルーストプロムナードってところがあるんだよ。
ほ
う。そのプルーストが昔泊まったところがあるから。
あ、あっちの方にもそういうところがあるんですね。
そうなんですよ。だって考えてみたらさ、あの、イギリスはそっから、あの、イギリスですか、だから連合国軍はそっから攻めてきたわけじゃん。
そうですね。
ノルマンディー上陸作戦。
今ちょっとカーンの場所をちょっとネットで調べたんですけど、
まあ、なかなかすぐは出てこない。確かにカーンはね、左上。だから、
うんうん、それこそあのシェルブールの天笠のシェルブールとルアブルっていう町との間ぐらいのところ。
あのね、サンラザールから行くんだけど、駅で言うとね、サンラザール駅から乗っていくと、はい、まあ、カーンがあって、まあ、終点でシェルブールとかそんな感じかなって。で、プルーストの町が、その、うん、カーンからバスで乗ってて、街じゃないよ。プルーストがその滞在したところ、カブーフって言うんだけど、カブールね。カブーフって言うんだけど、この、 カーンからバスでこう田舎道をグイグイグイって入っていったところに、うん、あのそのリゾート地があるわけですよ。
ははは、うん、
でもうあのホテルの裏側が全部海みたいなところがあって、まあ、でっかいカジノがあったりっていうような、うん、本当一、まあちっちゃいんだけどリゾート地があってまあそこで海水浴とかね夏とかはするんだろうなって感じですよね。僕これねあの時間取れたのが冬しかなかったから冬に海水浴場歩くのってまあ寂しいよ。
あでもこっち側の海水浴場ってあのいわゆるその北側の方っていうのは、うん、あんまりそうイメージが僕なかったんですけど、あ、まあ、そういう
の周回の方がさ パワーがあるじゃん。なんていうかその、うん、
いやそれこそさあのベルギー留学してた時に、うん、あのリール出身の、うん、まあ女の子がさ、うん、こっちの方の北側の海はさあんまりいいイメージがないっていうふうに言ってたからさ、
まあだと思う。だってフィニステールって、まあ、フィニステール、うん、あのなんか地面大地の終わりみたく言われていて、それこそプルーストの当時ってさ19世紀後半から20世紀初頭のあたりって、あのあたりってやっぱりあのそれこそ日本のあの青森とかあの辺のイメージと大差なかったんちゃうかなって思うのよ。あのでその昔のまんまの土地が残っていて、そこに切り立った崖の上に教会が建ってるイメージみたいなところが出てきて、まあ行ってみたら意外と開けてた なんだがっかりみたいなね、うん、そんな描写があるぐらいだけども、まあ、ただあの海水浴場として夏はそれなりに暑いから、
うんうん、あ私でも、うんでもまあまあまだ日本に比べたらねあの、うん、湿度はないから比較的こう、うん、ね過ごしやすいところですけど、
まあ確かに地中海には負けるよ。なんかあのねあの対戦カードとして弱いかもしれないなってい
やまあ確かにね、うん、それは言えますね。
そうなんかねあの大谷翔平が出てきたところにさなんかよくわからないねあのあのよくわからないって言っちゃうんだけども、なんかあのバッター持ってくれた感じかもしれませんけど
何じゃそりゃ
あのどのチーム行っても炎上しそうでちょっと言えなかった
あでも、
うん、海いいよね。確かにね海の
ちょっとこっちの北側の海も確かに面白いかもしれませんね、うんうんうん、あと僕そのさっきちょっと、うん、まああの、まあ、リオンっていうのは1年間住んでたっていうふうに言ったんですけども、うんうん1ヶ月だけ語学研修でですね、
はいはい、
アンジェっていう町に行ったんですね、
はい、アンジェね。
ここはね意外とこう、まあ、有名って言ったら変ですけど学生からしたら有名なとこなんです
よ。 あそこってさなんかブーちゃんのあの大学と提携かなんかしてんの？なんか後輩さんとかもなんかそこよく行ってたって思うんですけど、
まあ、僕の出た大学は一応秘密なんですけど、
あんまこ、ね、公式には載ってないけどなんかあの行くのかなって思ったあそこって。
あの提携があるんですけど、でもそこの大学って、うん、まあいろんな大学と提携してます。
ああまあなるほどね、うんうん、
あのただまあその僕の出た大学は提携が強い方なのかなおそらくね、うん、
アンジェですね。
だからまあ毎年3人か4人ぐらいはあの公費留学みたいな形 の語学留学1年間のあのまあ枠があったり、
なるほど、
ね、だから、うん、年に1回その3週間の語学研修とかっていうのもここでやらせてもらってるのかな、うん、で僕はその語学研修3週間の滞在をここでしたんですけども、うん、だからそれが初めて1年生のと2年生の間のところですよね。
あ、
うん、2月ぐらいだら冬ですけども、うん、そこでまあ3週間滞在したんですけど、ここ結構いい町ですよ。
あでも今いいこと言ってくれた。あのやっぱり夏はさそのサマープログラムとかで2週間から1ヶ月ぐらいのさそういう短期コースはこれいいっすよね、
うん、うん。でそれもさあの初めて例えば行くとかさいう人にとってはこの町の規模ってちょうどいいかもしれない。
なるほどね、
うんうん、あとにその少しこう住むという要素を持ったらですよもちろんね。ただ、うん、そのバカンスで行くとなったら、まあ、ちょっとい何あの1週間とかだったら物足りないかもしれない、
ね、うん、
でも住むとかちょっと長めの滞在だったらすごくいいとこだったかなと思いますね。
あまあでもやっぱりさあの初めてあの、ね、これ聞いてくれてる人の中にはねあのフランス行ってみたいなって初めて行くっていう人もいるかもしれないのであれなんですけど、うん、初めてでパリって確かにちょっと怖いところはあるようには思う、うん、やっぱ
だからそれこそ、うん、パリって、
うん、
その本当にもう観光で楽しむか、ベテランさんが留学とかでとかその仕事とかでなんか住むかみたいな感じだよね、なんかね。
そうなんかさ、こうだんだんパリも行ってくるとさ、なんかどこ行こうとかじゃなくて、どこの店がうまいとか、なんかそういう感じになってくるじゃん、あのなんかベテランさんたちって。
うん、今行ってる人もそういうところある。
そうそうそう。
もうちょっとそれもマニアックな方に入ってくんだよね。
うん、あのやっぱりね、あの懐が深いからパリって、あのいろいろ面白いところが見つかるんで、うん、2回、3回行くたびにね、味は変わってくるかなと思うんだけど。
うん、まあ見方も変わってくるんですよ。うん、そのフランスとかその自分がその求めてるものとかとかね、その
ただね、もう僕本当本当パリがあんまり得意じゃないからいやこのタイプの人間結構いるんだよ。こうフランス行ってさ、なんかそのパリにずっといたいっていう人とさ、うん、やっぱ地方がいいなっていう人とさ、あの結構これ分かれるところで、僕も後者だから
だから僕パリに留学したいとは全く思わないんですよね。
思わなかった本当。
いやだからそれで、まあ我々ほら、まあ、大学院とかそういうところ行ってたらさ、うん、なんか留学はパリじゃないとねとかさ言う人いるじゃない
です
か。
いるいるいる。もうパリであのなんか博士論文書いて帰ってくるみたいな。
それもさ、特にまあ僕のあの僕とかも見る文学とかの人はやたらパリで、
文学やっぱパリ4とか、あとはさっきナンテールって言ってたけど、うん、ナンテールにあるこのパリ10とか、やっぱあのあたりとかがやっぱりまあね、まあ、多いよね、
うん、言語学の人もパリとかの辺もさいることはいるんだけども、うん、でもさ、僕なんかはどちらかというと、なんかあんまりそういうところはあんまり思わなかったです、
ね。まあ、部長社会言語学だから、むしろフランス語圏って記録取った方がいい、いいところもあるしね。なんか、
うん、まあ、あと僕、その、お金をもらって留学したんですけども、うん、とある財団から。
まあ、前言ったやん、ロータリーだって。
だけど、僕、フランスにそれで1年間留学しちゃったから、うん、大学4年生の時に。うん、あのフランスは選んじゃダメってことになったんで、
ロータリーその縛りがあるからね、う
ん、あでもその縛り、しらみ、え、しらみじゃないわ、しがらみ、うん、あれ縛りはさ、良かったことは良かったんですけどね、うん、結果的にはね、
まあいろいろ見れてってことよね、
うん、
僕らの時は ルノーが奨学金出し始めた頃で、ボルドートストラスブールとかなんかそんな感じだったよな、うん、
あ、そうです、ヌノとかね、うん、
うん、でもなんかやっぱ最初にいたのがあの地方っていうかボルドーだったせいで、やっぱ地方に馴染んじゃってね、うん、
でもそれこそよく言うのが、あのフランスを知りたければ地方に行けって感じがありますよね。
うん、やっぱりってよくも悪くも特殊なところはあるじゃない。あの
パリはね、ある意味フランスじゃなかったりする
ところ ある
。
そうそう、パリはフランスじゃないっていう人いるもんね、うん、まあただあのそれがあの首都っていうことできちんとそこは見なきゃいけないっては思うんだけども、あのね、最初旅行するんだったら、まあパリでいろいろ見てほしいなって前も言ったけど、でも今無理じゃん、
今は
無理だから、今こそ。
でも今日さっきニュース見てたら、TJB とかやばいんじゃないの、なんか破壊行為かなんかあったんでしょ。
ああ、まああの、ね、この頃になると
地方にも行けないかもしれないけど。
でもですね、皆さんいいですか、あのたとえ近くでテロがあっても、あのそれでも外に出て日常を楽しむ、それこそがあのテロへの反抗だって言ってるのがフランスのマインドなんで、そんなのに負けちゃダメっすよ。
まあでもそういうところはありますね、
うん、あそこはね、もう、そんなのに負けて人生を楽しむんだと、決死の覚悟でなんかテロの翌日に近くのカフェでなんかあの普通に食事するとかね、うん、まあ飛行機とかもあるしね、あの
そうですね、
うん、TJB じゃなくてもね、いろいろあると思う。
あとさ、うん、あとさ、うん、ちょっとフランスとは離れるんだけど行きたいところがあって、うん、アンドラ。
はいはいはい、共和国。
そう、アンドラ、あのスペインとの国境沿いにある、はいはい、なんか小さい、まあ、あの小さい国か、
うん、
あそこ行ってみたいんですよ。でもアクセスがむちゃくちゃ悪いんだよね。
アンドラ広告よ、ごめん、あと共和国でアンドラ広告、
アンドラ広
告、あのキレネーのとこだもんね。
そうそう、昔はちょっとあの免税のとこだったんですよね、あのタックスヘイブンっていうのかな、はいはいはい、今はちょっと違うのかもしれませんけど、でもなんかね、ここちょっと行ってみたいんですよね、どんなとこなんだろうってね。
特に別に公用語は何だ、公用語はカタルーニャ語
だけど、フランス治めてるの、フランスとスペインがの共同統治だから、
あ、ポルトガル語もいけんのかな、
だから多分 フランス語、スペイン語、ポルトガル語、カタルーニャ語ぐらいはいけると思いますよ。
じゃあ何回しゃべってれば大丈夫かね。うん、
だからフランスがもう統治してるからフランスは通じるはずですよ、う
ん、なるほどなるほど、うん、まあカタルーニャ語とフランス語って近いもんね。だってボンジュールはボンディアだから、ね、
まあスペイン語とフランス語足して2で割ったような感じだけど、フランス語とスペイン語ももともとは一緒のラテン語からできた言葉ですから、う
ん、なんか今の学生さんとかさ、バルセロナとマドリッドで言葉違うとか知らないらしいから、カタルーニャ語があ のバルセロナだよとかね、まあ一応説明はするけどね、うん、
まあ、それ考えたら、まあね、まあ僕らも分かんないところもあったりするしますけども
まあピンとこないよね同じ国の中でねってと、うん、いやまあただね、カタルーニャ語、フランス語と近いですしね、本当に、フランス語も通じるんであれば、ピレネーのあたりな、いいよな、景色がいいしな、冬スキーできるしな。
いや、でもそうそう、うん、あっちのスペインとの国境沿いもそうだし、うん、やっぱりスイスとの国境沿いのあたりもそうだし、うん、アルプスとかも。はいはい、山とかがいいですよね。
そうなんですよ。僕、これもここで初出し情報ですけど、僕、スキー結構滑れるんで。
あ、まあ、それはあなた出身は。
出身が出身だしね。
東北ですから。
僕、だから、なんか自然が迫ってきたときに結構強いんですよ。なんかカヌー乗れたり、スキーできたりとか。ちょいちょいできるんで、そういう妙な特技があるんで。
まあ、でも、そういう子供と遊び行った時にお父さんすごいって言ってもらえるじゃないですか。
まあということはまあね、やろうと思えばできるんだろうけど、で、まあ、子供やってくれたらの話だけどそう、僕はなんか丸っこいものが来ると何もできなくなるんですけど、なんか板があると何かかんかはできる。だから特殊体
質。ああ、なるほど、分かりやすいな。いやでも本当にまあそのフランス、まあ日本もそうなんでしょうけども、フランスはフランスのその景色というかね、その自然の景色風景っていうのがやっぱり素晴らしいですよ ね。
特に地中海性気候だから夏本当に素敵なんで、やっぱそこは自然を味わってもらいたいなと思う、ね、うんうん、ね、あとはなんかちっちゃい町とかその辺りをこう楽しんでいただければと思いますので、皆さんじゃあ今日のお約束ね、まずパリオリンピックはまあぜひご覧ください。そしてそのパリオリンピックの様子はですね、 NHK プラスできちんと見逃し配信ができるということと、そして今現地に行ってる人がいるんで、後からリンク貼っとくんで、そっちしっかり見といていただければなというふうに思います。
でもね、はい、せっかくオリンピックがまあこのフランスパリであるんで、うん、そういうのをちょっとね利用して、ちょっとフランスのことについていろいろね見たり考えてもらったら嬉しいですよね。
で、ごちゃっとしてるなって思ったら、ぜひ今日紹介したようにリヨンとかね、まあボルドーだとか、まあそのノルマンディの方とか、ニースの方とかですね、そういうようなところを目指していただければと思います。
Google マップとかでクリックして、こうどんな街かなって見るのも、それは一つの楽しみというか、
面白いですよ。本当ストリートビューでしっかりこう街歩いてみたりとかね、ぜひやってもらいたいなと思います、
うん、はい、
ということでブーちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと日本選手団に一言なんか最後メッセージもらっていいですか。
はいはい、まあ皆さんね、はい、頑張ってくださいね、はい。
別にまあ確かに相撲やってますけど今ということで日本選手団の皆さん、ボンクーファイジュでございます、ということで、皆さんも、また次回お会いしましょうということで、ぜひ聞いてくださいね聞いてくださいねって聞いてない人に言うのもあれですけれども、ちょっともうちょっとせめて20、30ぐらい回したいんで、皆さん拡散よろしくお願いしますということで、アビアント
ブーブブー。